ーリー
エカの
クロテッドカフェへようこそ。
いらっしゃいませ、こんにちは。月森エカのクロテッドカフェパーソナリティを務めさせていただきます、エカです。
月森まゆです、よろしくお願いいたします。
はい、このラジオは月森まゆとエカがお送りするウェブラジオです。
私たちが毎回おすすめのドリンクを紹介したりスイーツを紹介したりしながら擬音語でおしゃべりをしていくオノマトペな30分をお客様にお届けいたします。
どうぞあなたのくつろぎの時間を当店クロテッドカフェでお過ごしください。
はい、
はい、オノマトペって
なんだっけ。オノマトペって擬音語のことですね。あのペチペチとかザーザー、雨がザーザー降ってくるとか。
なるほど、
そうそうそう、
擬音語で。あ、じゃあちょっと今日は擬音語に心を配っていくという
配っていこうかなっていう。
はいはいはいはい、
はい、
了解いたしました。
はい、そんな感じです。
はい、早速本日のドリンク紹介です。
はい、今日は何ですか。
本日はエカが用意しました。
はいよ、
紹介するドリンクはこちら、テイラーズオブハロゲートのヨークシャーティーです。こちらね、なんかこの片言が聞くとよくわかんないんですけど、イギリスのお紅茶です、うんうん、で、テイラーズオブハロゲートっていうのが会社名なんだけど、
ほいほいほい、
イギリスだとまあこっちでいうリプトンとかそのなんつうの日東紅茶みたいなもうポピュラーな紅茶なんだけど、日本だとちょっとあんまり馴染みがないので輸入物っていうか、でそのヨークシャーティーってイギリスのお紅茶の中でこの会社が独自にブレンドしたブレンドの紅茶なんだけど、うん、すごいポピュラーな紅茶なんだけど。
じゃあいただきますか。
はい、いただいてください。
はいよ、
いただきます。
なんだろう、苦味が何もし感じないな。
ちょっと薄かったかな。
それもあるのかな。でもなんかすごい嫌な苦味する紅茶とかあるじゃん、
うん、
それではないから。
あ、でもしっかり出てるね、味
は。味は出てるんだよ、うん、なんか酸味みたいなのが少ないかなと思う。
確かに、
うん、
まあ、それこそ本当にポピュラーっていうか飲みやすいよね。
飲みやすいね、
うんうん、
あと関係ないけどヨークシャーって来た瞬間にテリアーってあと
イギリスの
テリアさんですから。テリアさんでみたいな感じ。
猟犬ですよ、猟の国ですよ。じゃあ今日はこれを飲みながら30分お送りします。
はよ
クロテッドカフェ
オープニングです。
はいはい、あのね、
はいはいはい、
残念なお知らせしていい？
あ、いいよ、してよ。
あの月森、あの CD を出す予定でいたのね、
うん、
夏コミに。
夏コミにね、
夏コミに、うん、で応募もしたの、
うん、
落選しちゃった。
おめでとう。
おめでとう。落選しちゃって、うん、
残念だったね。
そう、結局出れないことになってしまって終わったなんだけど。
そう、どうすんの。
だから次狙ってるのが、
うん、
10月28日に、
はいはい、
M3 っていうのが東京で行われるんだけど、その M3 っていうのがその同人音楽だけのオンリーのイベント、
うんうんうん、
そうそうそう、なんだろう、普通の本とかだけじゃなくて、
うん、
その同人 CD 音楽だったり、
うん、
ドラマ CD だったり、
うんうんうん、
効果音だったりとかだけの
専門の
イベントがあって、それに出たいなと思って、今こそっちにちょっと今応募してる最中なんだけど。
ああ、受かるといいね。
受かるといいね。
夏コミといったらね、もうあのオタクの祭典だからね。
そうそうそう、
あのちょっと競争率が高すぎてね。
高すぎて、でもその分いろんな人にさ、
うん、
見てもらえる可能性はあったんだけど、
うん、
まあ、今回はその音楽だから、その音楽好きな人とか、
うん、
そのドラマ CD とかの人たちがいるから、まあ、そこはそこでなんか知ってもらう機会にはちょうどいいかなと思ってて、
う
ん、
そうだね、
うんうん、
まあ、1個でも多く受かるといいね。
本当だよ。、うん、
まあ、夏コミは残念だったね。普通に今度お客さんとして行って、
そう、
あの自分の糧を増やさせてくるしかないね。
そうそうそうそう、だから、
うん、
あの作曲の先生に、
うん、
あの夏コミ落ちましたってメールをしたら、
うん、
残念、私行く気満々だったのに。
いや本当だよ、
マジだよみたいな。そうそうそう、
本当だよ、君が出るんだったらそれこそ私だって何年かぶりに行ってもよかったよ。
そう、なんか本当なんか最近いろんな人巻き込んでてさ、
うんうん、
こうなんか悪いなと思いつつ、
でも何年も行ってないからちょっと久しぶりに行きたかったよ。
でもね、
様子冷やかしに行きたかったよ。
でも最近のねコミケは本当ね、うん、
空気変わりました。
空気変わった。うちらが言ってた、うん、あのまったり時代ではないよ。
あれでまったりなんだね、やっぱね、うん、うん、だいぶね露出が増えましたからね。
そうね、
うん、メディア関係の
露出が、毎回なんかあのニュースの取材の人とかいたりするから、
うん
うん
うん、そんなにマスメディア取り上げなくてもいいかなと思うけど。
で もほんと最近すごいよねあの業界。
うん、やっぱね日本経済はオタクが動かしてるよ。
うん、あのかその作曲家の先生も言ってたんだけど、うん、日本で一番売れてる CD とかって、まあ、AKB は総選挙とかあるから置いといて、うんうんうんうん、普通のやつで売れてるとしたらやっぱりアニソンが一番売れてるんだって。 CD 売り上げ的には
今、うん、今だってすごいよ。声優さんとかさ
すごいね、オリコンランキング上位とかだもんね。
めっちゃ入ってるもんね、うん、すごいなと思って。
そうだからあんたもそこに曲が出れるようなぐらい頑張りなさいよっていつもケツ叩かれてるんだけど
確かにそれが今回だよ。これからさやっぱあの憧れの職みたいになってくるよね。
なってくるね。
なんかアイドルとかそのまっとうな歌手って言ったら変だけど、うん、ね、あのアーティスト気質よりもアニメ系で売れたいって人が多分もう台頭してくるよね。
この間さあのテレビ番組でなんかみんながなりたい職業ランキングみたいなやつで、うん、
見ました。
あ声優取り上げられてたよね、
見ましたと思う
なんか
もう
絶対昔そんなことなかったのにと思って、うん、うわーってなってチャンネル変えちゃったんだけどわーってなって
ちょっと私律儀に見たよ。
あ本当、
うん、いやでも結構ねあのねシビアさをちゃんと語っててね、うん、よかったよ。
あ本当、うん、なんかね愛の目でこっぱずかしくなって変えちゃうんだよね、うん、すぐ。
あそれはわかるけどあのなんかね消せない環境だったからその時はたまたまその流れで見てて、うん、あでもなんか変にこうなんつうの盲信してないっていうかさ、みんな声優になるために頑張ろうとかじゃなくてもういかに辛くて地味かみたいなさ訓練を積むかみたいなで華やかな仕事ばっかりじゃないのよみたいなのが出てて、あ結構いいじゃん
と思った。そういった意味ではよかったんだ、うん、だから私的に言うと、うん、なんかブリブリが出てくるのかなと思って、うん、怖くて見れなかった
あでもなんかあのそれこそさ声優になるため の、うん、あのボイトレの学校の授業風景みたいなとかの、うんうん、なんか結構過酷さとみんなのぶっちぎった感じ。
あそこねぶっちぎったもん勝ちだからね。
ね、うん、やっぱタガ外しちゃったもん勝ちだよね。
そうね、いかに目立ったかっていうのも重要だしさ、
う
ん、やっぱり、
うん、そうだよ、うん、埋没しちゃうからさ。
だからなんか読みたい人をした時にはいって言えないとダメだね、うん。
まあ、でもそれはさ本当どの職業でも一緒だよね。
一緒、
やっぱちょっとねはい私ですって言えないと、うん、やっぱり
のし上がれない。
うん、勝てる人は違う
違う
度胸が違う違
う、うちらも勝てるようになろう。
てかさ逆にそのさ度胸があるなしがあるわけじゃない、
うんうん、
メンタルの問題、うんうん、メンタルトレーニングの学校ってないのかな。はいって言えるようになる学校
だから自己開発セミナーとかそういうことじゃないの。なんか自分は新たに強い自分を作っていこうみたいな。
あ、うん、なんかでもそうやってうさんくさくてちょっと近寄りがたいよね。
あとはさスポコンとかのさ学校行くんじゃないの、あのスポーツとかで、
うん、
なんかそれこそ松岡修造さんのクラスとかに行ってうん、うん、お前はできるみたいな諦めるなみたいな、やっぱりああいうところに、うんうんうん、なんかスポーツを通じて精神論を学んでいくっていうのもありなんじゃない。
確かにね、うん、だからなんかあえてであの内向的でちょっとあの何文化部みたいな入りたいけど、うん、文系行きたいけど運動部もちょっとかじってみるとか。
そうそうそうそうそう、うん、だからそれこそさ部活はちょっと辛いから、うん、趣味の程度でそのなんかテニスやりますとかサッカーやりますとかでもいいんじゃないかな、うんうん、社会人なんてさ特にそのなんか空手やってみたりとか、
うん、
そういうところでメンタルを強くするっていうのもいいんじゃないかなと思うんだよね。
確かにね、
うん、
あそういうのはあるね、
うん、
なんかさあの空手で思い出したけど、
はいよ、
私エカはさ幼少期空手やってたんだけど、
あよくそういうエピソードありますね、
うん、そうそうそうそうそう、一応黒帯まで行ったんだけどさ、
お
でもね小学校の時の話だから、うんうん、で中学校上がる時にちょっと私立で学校遠くなっちゃうから、
あやめてみたいな、
そうそうそうそうやめちゃったんだけど、やっぱねで本当小学校止まりだから、うん、今全然できるかっつったら微妙なんだけど、うん、ほとんど忘れちゃってるけど、あの鍛えられたものはあると思うよね、その度胸みたいな、なんかだから何かしら残るものはあると思うよ。
お
型を全く覚えてなくても
そこであったね工程みたい、うん、私は逆にそういうスポーツ系全く触れずに来たんで。
あなたでも度胸あるね。
あるなんか変な、うん、なんかそういうメンタリズム的なところは弱いよ。
本当
になんか努力しなきゃっていうのは、
うん、
しないよ。
でもバイタリティすごいじゃない。
バイタリティはなんかあるんだけどね。
それはねいや本当羨ましいと思う。本当ね羨ましいと思うので、私は、うん、度胸ないくないと思うけど、うん、だその土壇場、うん、的な力はある気がするんだけど、うん、土壇場が来ない限り動かないよ
マジか、
バイタリティゼロなんだよね、全然動き出せない。
私なんかやる、じゃあこれをやろうって思ったらすぐ動き出さないと気が済まないかも、うん、いや
それがね本当憧れるね。
本当、うん、でもそのなんか持続力はないのかも。そ出発力的に、うん、今すぐ買いに行かなきゃ、今すぐやらなきゃみたいなのあるけど、
うんうんうん、
だからそれが買っちゃったりしたら、うん、もうそこで終了みたいな。
ああ、まあどっちもどっちだけどね、そしたらね、う
ん、だからそれを持続させたいの私的に言うと。
なるほどね、うん、でも私ね月森さんの中で一番尊敬してるのやっぱそのバイタリティなんだよね。
本当
本当に尊敬してる、すげえなと思ってめっちゃ見てると元気出るもん。
うざいからじゃない
違うんで、だから本当ケツ重いんだよ。
あだ逆に私は君のその持続性がすごいなと思う、うん、一度やり始めるとすごい持続してやるじゃん、
うん、まあね、そうなんだけど、
昔さ、
うん、
小説を書いてたじゃない、
うん、
それも最後までちゃんとさ終わらせてたりとかしたじゃん、なんだかんだ言って、
まあ、まあね、その長いスパンでしかも終わってないのもいっぱいあるんだけど、うん、月森さんが続いたよ
でしょ、うんうん、私はこう作ろうと思ってキャラクターを全部作り出すの全部、うん、そこで終わっちゃうんだよね、
確かに。
であ
のあとは出だしの文章だけ終わってんでしょ、
で脳内で保管してほしいの、うんうん、
だいたいねキャラクター書いてるんだけど、でなんか次どんな話書くのみたいな、みんなお話書くの好きだったから、どんな話書くのつって見せてもらって、こんなキャラなんだ、これどういうキャラみたいな話をして盛り上がるんだけど、その後全くないんだよね。あれ書いてる、うん書いてない、
逆に二次創作の方にハマってったっていう。そうそうそうそう、それがあるな。
確かにあるかも、
うん、
でも両方兼ね備えるって難しいと思うよやっぱり。
難しいよね、だからそこがさ、うん、やっぱり強い人なんじゃない、
うん、あ両方兼ね備えたら、
そうそう勝ち残っていく人なんじゃない。
あ確かにね、うん、確かにね。でそのための自分に足りないものをこう何真剣ゼミじゃないけどさ、この人に合わせたプランでなんかあのメンタルを鍛えてくれる塾とかさ、
欲しいよね、
うん、メンタル塾、
メンタル塾、
もう宗教じゃないかと思うけど。
ちょっと危険な匂いがするけど。
プロテッドカフェスイーツ争奪バトル、
イエーイ。
このコーナーは用意したスイーツをかけクイズで対戦していこうというコーナーです。
はいよ。
本日はイカが用意スイーツを用意しました。
はいよ、はいよ。
今日用意したスイーツはこちらです。シングルトンアップルパイチーズ。
はい、
スイーツとか言ってがっつりチーズなんですけど。
はい、
シングルトンっていう会社のアップルパイチーズっていうチーズなんだけど、はい、これね なんで人気、そんなにあれなのか分かんないけど、うん、すげー売れてて全然お取り寄せできなくて。
あそうな
ん。でなんかなんで人気なのか私もなんで知ったのか覚えてないんだけど、うん、あ気になると思ったんだけどいつ見ても入荷待ちで買えなくて、もう気になって気になって気になってしょうがなかったのが今回ちょっと買えたんで紹介してみようかなと思って。でね
さ、
うん、
アップルパイって言ってるからアップルパイ系ってこと。
そうなんだよね、あのねチーズなんだけど、
うんうん、
でちゃんとチーズの会社が作ってるチーズなんだけど、うん、中にドライアップルとドライレーズンとあのシナモンがいっぱいかかってて、アップルパイ風味のデザート感覚のチーズになってる。で、また後でちょっと喋るかもしれないけど、このチーズ、元はねブルーチーズなの。
え？
ブルーチーズっていうかその世界三大ブルーチーズっていうのがあって、でゴルゴンゾーラ、
うん、
皆さんおなじみゴルゴンゾーラ、あとロックフォールっていうチーズと、あとイギリスにあるあのスティルトンっていうチーズがあるんだけど、そのねあのスティルトンチーズっていうのが世界三大ブルーチーズの一つなんだけどね、でそのスティルトンチーズに青カビを入れなかったバージョンっていうのがあるんだけど、
それなんだ。
そうホワイトスティルトンっていうのかな確かね、
うんうん、
でそのホワイトスティルトンのシリーズのアップルパイ味なんだよ。
へえ。
だから元の原料が世界三大ブルーチーズ、まあ、ブルーじゃないんだけど、
ブルーチーズじゃないけれど
同じ製法で作ってるから、
お
いいものなんだよすごく。
ちょ楽しみですな、
うん、でこちらをかけて、
はい、
ちょっとねクイズをしていきたいと思います。
はい。
クイズ出題は、
はい、
岡と月森で2問ずつ計4問、正解数の多かった方がスイーツにあいつけるというルールです。
はい。
もちろん同点の場合は2人とも食べましょう仲良く。
はい、わかりました。
今回クイズのテーマはこのチーズにちなんで乳製品です。
はい。
では2問ずつ参ります。
はいよ。
第1問。
はい。
大昔の日本の乳製品は歴史が古くて、
うんうん、
西暦540年ぐらいからある。
はい。
奈良時代とかもっと前からある。
うんうんうん。
でヨーグルトのようなヨーグルトとか練乳みたいな楽っていうものと酪農、はいはい、とかの楽ね、
楽ね、
あとバターとかクリームみたいなソってよみがえるって書いてソっていうのがあって、
うんうん、
でチーズのようなダイゴっていうのがあって、
うんうん、
古い時代から天皇とか貴族たちに乳製品が愛されてきました。
はい、
この3つの中で、
うんうん、
最も高級なものはどれでしょう。
A
練乳やヨーグルトのような楽、
楽、はい、
B バターやクリームのようなソ、
ソ、
C チーズのようなダイゴ、
ダイゴ、なんぞなんぞなんぞなんぞ、ミュウ違う、
ミュウは基本よ、ミュウが あ、まあまあね、あとヨーグルトとか練乳みたいな感じの楽、
楽か、
でバターとかクリームのような感じのものがソ、チーズのようなものがダイゴ、
うん、なんぞ、
でちなみに漢字なんだけど字は、
うんうん、
あのその楽っていうのは楽、酪農とかの楽、
うんうんうん、
でソは蘇るっていう字、蘇我氏とかのソ、
はいはいはいはい、
でまあダイゴはね、あのちょっと説明しづらい、ダイゴ天皇とかのダイゴっていう感じ、
あー、うん、なんやろな、でも、うん、私の乙女芸知識だと、
乙女芸知識、
乙女芸、平安時代の乙女芸知識だと、うん、あれが作ってたんだよな、グラタン作ってたから、乙女芸知識だとグラ、なんかクリームソースっぽいのが手に入ったんで、とか言ってたから、
どんな乙女芸だよ。
じゃあ、そ、そ
?B のそでいいですか、
そかな、
ブー。
違うんだ。
答えは C のダイゴでした。
ダイゴ、あ、
ね、基本的に最初牛乳の状態なので、
うんうん、
でこれはもう牛が中国からこっちに伝わった時に、
うん、
もうすでに牛乳ってあってもう古くからあるで日本でも、
うんうんうん、
で牛乳から取ったものでラクを作る、まず発酵させてヨーグルトとか練乳を作っちゃう、
はいはいはいはい、
でそのヨーグルトから層を作る、
うんうん、
ヨーグルトをさらになんとかしてバターとかクリームみたいなデロデロのものにしちゃったのが層、でそのデロデロしたバターとかクリームとかからさらに油の塊を取ったものがダイゴ、
へ
ー、なのでダイゴが一番最後の過程になるから、
うんうん、
もう完成品なわけよ、
うんうんうん、
でそれが一番高級なんだけど、さらに味もダイゴが一番うまいって言われてて、
そうなんだ、うん、
で今復刻させて作ったダイゴとかもあるんだけど、
うんうん、
それも今の現代人が食べてもまあまあ美味しいらしい、普通に、
知らんかったそれは。
で、
うん、
もう昔の人の書物とかに、
うん、
もうダイゴの味わいは心身ともに楽しませてくれる素晴らしい味だっていう風に書かれてる
んで、マジで？それ知らんな、
うん、ダイゴ天皇とかダイゴ好きすぎてチーズ好きすぎてチーズ天皇だから、
あ、そこから来てるのね。
でも天皇たちがもうダイゴ天皇の前の天皇とかもすでに、あの、そうはこうやって作るべきみたいな条例を出してたりとか、結構乳製品に力をガッガッガッて入れてたの。もう最高の味覚とか、うん、趣味 あの面白さみたいなの醍醐味っていうのは、醍醐味って書いて醍醐味って読む。
あ、
でそっからもうチーズがもう心身ともに自分を楽しませてくれるっていうことから醍醐味っていう言葉が来てる。
あー、そうなんや、知らんかった。
そうでした、
はいはい、じゃあマミヤの問題いきます。
はい、
はい、チーズを開けたまま
はい、
放置しておくと、まあ、どうしても表面が乾燥してきますよね。
はい、
はい、そんなチーズを柔らかくする方法として正しいとされるものは次のうちどれ。
お、
1、日本酒で拭く、
うんうん、
2、お酢で拭く、
うん、
3、醤油につける。
え？どれも味変わるよね。
まあね、
どれも味変わる
けど、その表面のパサパサをなくするっていう意味でね、うん、
パサパサだけなくせばいいのか。
そうそうそうそう、
多分醤油だと締まっちゃうし明らかに味変わっちゃうから、
うん、
酢か酒だと思うんだけど、
うん、
酢はやっぱ締まっちゃうと思うんだよね、
キュッて。
うん、酒だとそのなんか微生物のなんとかかんとかでなんとかなるんじゃないかな。ちょっとじゃあうなぎとかもお酒につけてあれするしで、
うん、
酒で
ピンポーン。
やったぜ、これ来た来た、これ、はい、来た、これマジ来た。
そう、多分そういった理由なんだと思うね。あとはあとはね、もう一つはその牛乳につける、
うん、
っていう方法もあるんだけど、それだとなんかやっぱりびしょびしょになっちゃうから、どっちかというと日本酒で拭いた方が、
うん、
その表面のその乾燥をまた蘇らせて 美味しく食べられるらしいですよ。
らしいです
よ。らしいですよ。
別に牛乳で拭いても良さそうなのにね、同じもの同士の方が良さそうだけど、うん、臭くなっちゃうのかな。
じゃあと思うんじゃない。やっぱりなんかあとはその後、うん、また残しておくにも、うん、その場で食べきるんだったら牛乳つけてもいいけど、
確かに
そう
腐るしね。
腐る。どっちお酒はさ、どっちが殺菌とするから、ね、うん、そういった意味でもお酒の方がおすすめですな。
おやったよ、来たよこれ。
来たよ。なんてことだよ。
自分で用意して自分で美味しくいただくパターン来た。ね、2問目、
はい、
歴史上のチーズの変な使われ方で実際にあったのは次のどれでしょう。
はい。
A 大砲の弾の代わりに使われた。
うん。
B 砲丸投げの弾の代わりに使われた。
な、全部投げんの。
C 戦時中に馬に乗せるバグとして使われた。
まあでもなんかさ、戦時中だったらそれ最悪それ食べればいいっていうさ、
うん、
あれもあるけど、なんか砲丸投げじゃない？
砲丸投げ？
砲丸投げ してよ。
してよ。してよ。
なんかお祭りとかでありそう。砲丸投げして、
うん、
そのチーズをなんか競うみたいなやつ。
チーズを競う。
なんかそのチーズ祭みたいなのがあって。
そしたら砲丸投げじゃない、もう完全にチーズ投げ祭りじゃん。チーズ投げでいいじゃん。
いやでもなんかそれでなんか一番遠くに行ったやつを神様に献上するみたいな。
それは絶対チーズ投げ祭りだからさ。砲丸投げの代わりにチーズを使ったわけじゃないよきっと。
お前砲丸投げで。
砲丸投げでいいですか。
はい。
ブー。
あ、違う。あれ。
残念。やばい、もう。
やばい、もう食べれないフラグじゃん。
もう負けて積んだね。
積んだよ、はい。
答えは A の大砲の弾の代わりに使われたでした。
なんでなんで？
ね、海戦で海で戦う、
うんうん、
戦争をした時に、
うん、
1841年ぐらいに、
うんうん、
もういろいろこう戦争してたわけですよ。
はいはいはいはいはい。
で、アルゼンチンとウルグアイで戦ったのね。
うんうん。
近隣同士の国なんだけど、
うんうんうん、
お隣さん同士なんだけど、そこでもすごい戦ってて、あっちこっちで戦争してる時にここでも戦ってて、
うん、
で、もうなんかアルゼンチンが完全に追いやられちゃって、
うん、
でもう全然武器もなくなっちゃって、もうダメだって思ったんだけど、もうこれまでだと思ったけど、
うん、
もうどうでもいいやってなっちゃって、
うん、
アルゼンチンの大将が固くなって食べられなくなっちゃったチーズが、うん、あちこちに看板に転がってたのを、これでも売っちゃえっつって。
ひでえな。
でもう大砲に詰めて撃てっつってやったら、
うん、
敵のなんだっけ、敵はあれか、ウルグアイじゃないや、うん、
アルゼンチン
か、アルゼンチンができた、うん、アルゼンチンがびっくりしちゃって、
うん、
なんか得体の知れないもん飛んできたよ、危ねえよって、全員逃げろって撤退しちゃって、
うん、
結果ウルグアイが勝ったっていう
ひどい
のが歴史的にあったらしいですよ。ちょっと面白いなと思って。
面白いっすそれ、うん、
チーズね、ほんとね、硬いチーズはマジで硬いからね、
うん、
狂気じゃねえかってぐらい。別に砲丸投げの代わりになると思うんだけど、多分砲丸投げってなると来そうじゃない。だから重さが一定じゃなきゃいけないかなと思って、チーズじゃ難しいかなと。
モッツァレラチーズは、
はい、
水牛と牛の乳で代用したもので作られたものがあるそうです、
はいはい、
モッツァレラチーズの世界にも、
はいはい、
水牛とね、
うん、
それを区別するために微妙に名前が違うそうです、
はい、
水牛から作った名前の正しいのは次のうちどれ。
はい、
水牛の方ですね、
はいはい、
1モッツァレラディブファーラ、
はい、
あ、ブーファラ、ブーファラ、
なんだなんだ、
ブーファラ、
うんうんうん、
2モッツァレラディバッカ、3番フィオルディラッテ。
あ、なんかね、聞いたことある、
本当
けどどれがどれだかちょっとわかんない。え、2がなんだっけ。
2がモッツァレラディバッカ。
なんかね、それがすごい聞いたことあるんだよね。あ、でももう勝ってるしな。
まあどれでもいいんだけど、どれでもいいですよ。
え、牛の方を当てるんだよね。
違う、水牛
の方を当てるの、うん、じゃあバッカで。
バッカ、
うん、
ブー。
あ、違うの。
正解はモッツァレラディブーファーラ。
間違えた方ね、
うん、なんかその、モッツァレラディバッカと、
うん、
フィオルディラッテはどっちも牛の乳で代用したものを指すらしいですよ。
へえ、うん、バッカ聞いたことあるなと思ったけど違かったか。
はい、牛の乳でございます。
マジか。
はい、どっちにしろね、エカタンが買ったので、どうぞどうぞ。
買っちまいましたよ。
食べなさいよ。
いただいちゃいますよ。はいはい、
じゃあ、その噂の。
これね、ほんといいチーズなんで、ちょっと頼みたいときはね、あの、お取り寄せしかないんで、みんな、お取り寄せして、高い送料を払って買ってください。いただきます。
はい、どうぞどうぞ。もしもし食べてますけど、それそのままって甘さとかは結構あるの？
うん、なんかね、うん、あの元がブルーチーズのだけに、
うんうん、
塩気がちょっと強いんだけど、
うんうんうん、
あの細かいドライアップルとドライレーズンがもうギュッといっぱい入ってるから、
うんうん、
すごいリンゴの味するの。で甘みもすごいちゃんとあるんだけど、うん、その塩気の強いチーズの味、チーズ感みたいのがめっちゃあって、でこのチーズもともとその一回ねチーズの素みたいの作ったのをボロボロボロって崩したのを型に詰めて、でその自然の重力だけで固めてるから、元があのそのスティルトンチーズ自体もそういう感じなんだけど、元のチーズがちょっとあのふわふわでボロボロボロって感じのちょっと崩れやすい柔らかいチーズなんだけど、それがもう本当にアップルパイ感とチーズ感をさらに出してて、
なんかさチーズケーキのアップルパイバージョンみたいな感じではないのね。
なんかねもっとチーズがっつり、
あ、もう
チーズ食ってるみたいな。
あ、どっちかというとチーズ寄りなんだね、うん、やっぱり。
だけど同時に同じぐらいアップルパイ感もすごい、アップルパイ感、アップル感がすごいんだよね。でも噛んでるとそのチーズのすごい塩味がしてきて、やっぱチーズだこれみたいな、うまいよすごく。
なんかさ前回さ、あのクリームチーズに蜂蜜かけたじゃん、
うんうん、
あんなことせずにこのまま食べた方がいいっていう感じ。
このまま食べた方がいい。でね、このチーズに紅茶がすごく合うからって書いてあったんだよ。だから今回ちょっと産地合わせて、これもイギリスのスティルトンチーズってやつだから、
うん、
イギリスの紅茶でちょっといただこうかなと思って、今回イギリスの
ヨーク
シャーティーにしてみたんですけど、
じゃあせっかくなんで紅茶を飲みつつ。
え、これねマジでね、待ったかいあったね。
おー、どれぐらい待ったの？
え、わかんない、すごい気になって、気になった時にチラチラ見てるだけだったから、ここに3ヶ月ぐらいかな。
おー、結構待ったんだ
よ。うん、わかんない、その待ってる間に変えた時期があったかもしれないんだけど。でね、日本だとね、この海外のチーズっていうのがだいたいお取り寄せみたいな感じなんだけど、なんだっけな、このねお取り寄せしたとかフェルミエか、
うんうん、
フェルミエっていう輸入チーズの専門店みたいなのがあるんだけど、日本だと多分ねほとんどこのお店行かないと買えないから多分このチーズもここじゃないと買えない気がするんだけど、
うん、でもそれネットかなんかでも買える、
ネットで買える。でこれネットで注文したんだけど、で 100g 単位から切って送ってくれるから、で今回ねこれだけだとちょっと送料が高いってことで、他にもチーズ、普通のチーズを2個買ってて、で1個はブリーチーズっていうカマンベールのもっと前のバージョン、
うん、
カマンベールがそのブリーチーズを模倣して、模倣って真似して作った
ん
だけど、そのカマンベール系の白カビ系のチーズの王様って言われてる、
うん、
すごいいいチーズを今回買ってきたのと、あとずっと気になってたからヤギのミルクで作ったシェーブルっていう、うん、ヤギのチーズをみんなシェーブルって言うんだけど、
うん、
の中のグランクリュっていうのをね今回買ってみたんで、これは後で一緒に食べましょう、
はい、
ヤギはねすごい動物園みたいな匂いするよ
楽しみだな、
うん、結構ねいっぺんにパクって食べたらやばいから、うん、ちょっとこう
少し炒める感じでね、うん、はい、まあそんな感じで、
はい、
以上スイーツ争奪バトルでした。
はい、
クロテッドカフェ。
そんなこんなで私はお茶だけを飲ん
で、あとで動物園の香りのするチーズ食べてよ
食べる食べる食べる。
これね、ブリーチーズっていうのも、うん、ブリーチーズの中でさらに王様って言われてる、
うん、
ブリードモーっていうチーズを買ったんだけど、
うんうんうん、
これはなんかねちゃんと企画が決まってて、産地もここで、作り方もこれで、牛の乳もこれでみたいな、もう全部ちゃんと決まった、由緒正しいものにしか与えられない称号のいいチーズ買ったのよ。
あ、そうなんだ、奥深いねチーズって。はい、このラジオはポッドキャストをニコニコ動画で毎月1日15日に配信しております、
はい、
クロテッドカフェで検索でクロテッドカフェのホームページをご覧になれます。ポッドキャストのダウンロードや番組配信レポートの閲覧はクロテッドカフェのホームページからどうぞ。
はい、そしてクロテッドカフェではあなたのおすすめドリンクやスイーツ、
そして月森とエカにこんなテーマのクイズをしてほしい、こんなテーマでトークしてほしいというコーナーに関してのメールを募集しています。こちらもホームページのメールフォームからご応募お待ちしております。
ではクロテッドカフェ、次回は7月1日にお会いしましょう。
またのご来店お待ちしております。
バイバーイ。